それでは聖書朗読をいたします。今朝与えられている聖書の箇所はローマ人への手紙の8章28節から39節ですね。新約聖書ローマ人への手紙8章の28節から39節、まず聖書朗読をさせていただきます。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふらえる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。今日はですね、苦難の中の勝利ということで語ってくださいますけれども、最後純一先生は私たちの教会にお迎えするのは3度目ということになりますね。2019年、2023年、そして今回ということでですね、経歴をここに挙げさせていただきました。1974年から日本宣教会久我山教会副牧師として9年間奉職され、1980年のビリー・グラハム東京大会、1982年の日本伝道会議では事務局指示を務められて、渡米後プリンストン日本語協会、ニューヨーク日本語協会、ワシントンインターナショナル日本語協会を開拓牧会され、ジャパニーズクリスチャンコミュニティセンターの主催を務めながら日米の協会で巡回奉仕されておられました。現在は栃木県において奉仕しておられますし、また日本全国にですね、アメリカにおいて関わりのあったそういった日本人の方々とですね、親しい交わりを続けられ、またイエス様のもとへと導いておられる、そういった尊い働きをしておられる先生です。それでは拍手を持ってお迎えしましょう。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。またおはようございます。まだ12時前だからおはようございますです。また参りました。今回初めて、今回先々週になるんですか、もう金曜日にここに到着して、夕方最初に参加した集会で、素晴らしい体験をしました。というのは、いきなり私の名前がじゅんちゃんって呼ばれたことです。私が呼ばれてんだと思って、それにしちゃ竹中さんがやに親しく慣れ慣れしく呼ぶなと思って、そんな人だったっけと思って、でも半分嬉しかったんですけど、でも調べてみて、時が経ってみたら、私が呼ばれてんじゃなくて、田中先生の腹話術のお人形が純ちゃんだったんですね。で、私がそこまで有名だったわけがないっていう感じで、ですけれども、とってもリラックスしたスタートでした。 で今日3度目になりますけど、3度目になるとそろそろもういいんじゃないかって言われそうな気がしますけれども、今日こうして皆さんとご一緒に礼拝を守ることができることを感謝しています。もう一人の純ちゃんがこの世界には、まあ純ちゃんはいっぱいいるんですけれども、小泉純一郎という首相が元いらっしゃいました。あの純ちゃんがまだ首相だった頃に言った言葉は、前にもご紹介したことがあると思いますし、ご存知の方もいっぱいいらっしゃると思いますが、人生には三つの坂がある。一つは上り坂、もう一つは下り坂、もう一つの坂はご存知ですか？まさかっていう坂だそうです。で人生はまさかの連続だと、まさにですね。で本当にこんなことが起こるなんて夢にも思わないっていうことが、で最近東北地震以来、日本はいっぱい地震に見舞われてきました。その度にその地域の方々は本当に大きな痛みと苦しみを味わってこられていましたけれども、まさか元旦の日に来るとは思った人はまずいなかったと思いますね。で皆さんのこの地域を襲った大きな地震のために、今日も第一礼拝の後にその苦しみのただ中にある方々、あるいはその友人の方々のと個人的にお会いする時があって、一緒にお祈りする時がありましたけれども、本当に心からの何もできない微力な者たちですけれども、陰ながらお祈りをし、またできることをさせていただきたいと思ってますし、深い同情をと慰めの言葉をお送りしたいと思っています。一言、ほんのわずかな黙祷の時をもう一度持たせてください。アメン。ありがとうございました。人生はまさかの連続だと申し上げましたけれども、今日ご一緒に学ぼうとしているパウロの生涯がまさにまさかの人生だったということができると思います。今日はご一緒に苦難の中の勝利というメッセージ、パウロが苦難の中でも圧倒的な勝利者だと告白できた、その秘訣を学びたいと、秘密を学びたいと思っております。でパウロはその生涯の後半で、第二コリントの11章23から28にある言葉ですけれども、自分の人生を振り返りながら、全部お読みする時間はありませんけれども、黄色のところだけに目を留めて、私は彼ら以上にそうなのです、私の労苦は彼らよりも多く、黄色のところ、牢に入れられたことも信仰のゆえにです。多く、また、鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような体から、外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。皆さん、この中で苦労した方、今の時の若者は苦労を知らないって言われそうなこともあると思いますけれども、いろんな苦労した方、人によって違うと思いますけれども、ここまで苦労して、ここまで辛い目に遭った人もそう多くはないと思います。この中に多分10人ぐらいいるかもしれませんけれども、ほとんどの方はもっと平凡な人生を送っていると思います。でもパウロはこのような生涯を送るような人物ではなかった。このような生涯をパウロが晩年に経験したということを知ったなら、あのパウロがまさかっていう多くの人たちは思ったでしょう。なぜならばパウロはもともとは いわゆるエリート社会で育った人間だった。イスラエルを支配している議会が、72議会サンヒドリンという議会があるんですけれども、そのおそらくメンバーの一人、若くして30数歳でそのメンバーにの一人に数えられる、社会的に、政治的に、宗教的にもリーダー的存在で、きっと財産もあり、名誉も地位もあった、そんな人物だった。だから本当に楽々とした良い、いわゆる恵まれた人生を送って叱るべき人物だった。にもかかわらず、今ご一緒にお読みした、見てきた聖句のような生涯を彼は歩かなければならなかった。多くの人たちは今申し上げたように、それを見て、まさかあのパウロがそんな人生を送るなんて考えられもしなかった。きっと苦労して、もう痩せ細って、惨めな生活、顔つきをしてるんじゃないだろうかと思ってた人もいっぱいいると思いますけれども、彼はその苦難に潰されなかっただけではなくて、彼はそのただ中で、先ほど読みいただいた箇所にあった、私たちはこれらの中にあっても圧倒的勝利者だと言ったんです。多くの人たちはそういう生涯に入らないように、多くの人たちの信仰とか宗教は何ですか？家内安全、無病息災っていうんです。うちに災いが、家内安全っていうのを私初めて聞いたときに、うちの母のことかと思ったんです。父が張ってあったから、家内が物を、怒っても物を投げてこない、安全な人だ。家内安全、無病息災。何か災いが来ないようにするのが、そしてビクビクして何か悪いことが来ないようにするのが宗教だと思っている人たちがたくさんいる。でもパウロの信仰は違った。パウロの信仰は、そういうことが来てもそれを乗り越える力が与えられるっていう。パウロはこのロマ人への手紙の8章の後半のところで、3つの圧倒的勝利者となる、苦難の中での勝利者となる確信について触れています。その三つをご一緒に学びたいと思っています。その一つは、第一に、味方である神が共におられる確信をしっかりと持つことです。二つ目の確信は、神の完璧なご計画に生きる、に、中にあるということの確信。三番目が、十字架と復活による溢れる神の愛の中にある確信。この三つの確信があるとき、私たちはいかなる苦難の中でも勝利を得ることができます。幸いなことに、聖書には神様が共におられる、いつも一緒にいてくださるという約束が満ちています。ヨシュア記の1章の9節、イザヤ書の43章の5節、ここにずらずらと書きましたけれども、もっと神が共におられる、恐れてはならないという約束、励ましは聖書の中に100以上あると言われています。その一つが、マタイの28の20。ご一緒に読んでいただけますか？見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。これはイエス様が昇天される最後におっしゃった言葉です。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。この約束が聖書の中には満ちています。ただ残念なことは、肝心なとき、私たちが怖くなったとき、どうしようもないと追い詰められたときに、意外にクリスチャンたちが神が共におられるという信仰に立てないという姿を見るんですね。神学的や聖書的に、頭脳的、知的には、神様が共におられるから大丈夫よって言うんですけれども、思うんですけれども、その確信に立てない。なぜだと思いますか？なぜ多くの人たちがしばしば神と一つに、神が共におられるという確信にしっかりと立てないのか。その理由、最大の理由の一つは、自分の罪が完全に許されているという確信に立てない。立っていない。そのことが曖昧だということですね。私たちが罪の許しの確信を確実に持っていないとき、ちょうど子供が 私は親に許されてるんだろうか、親に許されてないんだろうか、親の父親の母親の目を伺いながら、目の動きを見ながら、おどおどしながら、もう許してくれた？まだ？なんて言っているような時には、親が私の味方だと子供は思うことができない。子供が本当にパパママって言って親の懐に飛び込んでいく。聖書で言うとアバ父よと呼ぶ心を持ってってありますけど、アバっていうのはお父さんというアラマイク語ですけれども、そのうちでも砕けた言葉でお父ちゃん、父よ、ファーザーとか言うんじゃなくてダディーとかパパーとかお父ちゃんという表現に似てます。そういう心を持って親のところに飛び込んでいくことができるためには、親にお前悪いこと悪いことしたけど、もうお父さんは怒ってないよ、全部許してるよ、イエス様にお祈りしたもんねって言ってもらった時に、子供は安心して飛び込んでいくことができるんです。でも多くのクリスチャンたちは毎日日常生活の中でなんとなく許されているような気がしているだけで、あるいは本当に私の罪はどんなことがあっても許されているという確信にしっかりと立っていない。これは詩篇の32編の3節4節、ダビデが自分の忠実な部下との妻と姦淫の罪を犯し、その罪を隠すためにその部下を殺す計画を立ててしまった。その後で彼が書いた詩です。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨々は疲れ果てました。うんぬんと続きますけれども、彼が許しを確信していない時、王様といえども威風堂々として立っていられないんですね。だからいつもなんかおどおどとした姿勢でしかいられない。クリスチャンがこれでは困るんです。クリスチャンがどんな苦難の中にあっても、書くことを断固として、堂々としていられる、その力の秘訣はどこから来るかといったならば、私の罪は許されて、神と一つになっている、もはや私を責めるものはないというところに立たなければならない。詩篇の51篇の10節も同じ背景から出てきたダビデの詩です。神は私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。揺るがない霊が欲しかった。どんなことによっても動かされない、揺るがない霊が欲しかったダビデに、まだ罪の許しの確信がないときは、揺るがない霊をくださいというしかない。本当に揺るがない霊が欲しければ、神と一つにならなければならない。神と一つになるためには、私の罪は許されたという確信を持たなければならない。でも多くのクリスチャンたちはどこにその私の罪の許しの確信を持っているでしょうか。洗礼を受けたからですか。洗礼を受けたから私の罪は許された。でもそれから罪を犯してますか。犯してませんか。私たちはどこで罪の許しの確信を毎日毎日持っているでしょうか。内灘教会のメンバーシップを持っているから私は大丈夫だと思っている人がこの中に3人ぐらいいらっしゃるんじゃないかと思うんです。礼拝に毎週出ているから私は第一礼拝にも第二礼拝にも両方出ているから大丈夫。私の罪は許されている。神は共におられる。献金しているから、奉仕しているから、今週は一週間珍しいことに一回も妻と口喧嘩しなかったから、ね、夫のことを悪く言わなかったから、私は立派なクリスチャンで神が共にいますという、自分の善行や行いや良いことをしたことが、私の神と共にいる、神が私と共にいることの確信の根拠ですか。どこに私の許しの根拠を置いてますか。私たちの行いは当てになりません。昨日良かったと思うと明日は悪い。今日聖書を読んでお祈りして、素晴らしいクリスチャンのような気持ちでいて、アワナクラブにも出たし、何もかも模範的なクリスチャンだと思っているから神が共にいると思ったら、次の日に次の週は休んじゃった。 なんで休んだかというと、友達と遊びに行って休んじゃった。そういう、そのために、今日は神様がいると思うけれども、明日は神様がおられないと思う、一緒にいる確信がないっていうんでは、私たちは間に合わないんです。人生は、本当に毎日毎日が戦いです。毎日毎日いろんなことがまさかということが起こってきます。そういう中にあって、私たちが本当に強く確信を持って立つために必要なのは、私たちの行いを、正しい行いや儀式によって、それによって私は神と一つになっているという確信を持つのではなくて、信仰による確信がなければならない。その信仰の確信はどこから来ますか？パウロも第一テモテの1章の15節にあるように、自分は罪人であるということをよく知っていました。教会を迫害し、クリスチャンを殺したくらいですから、自分は大罪人だと思っていました。どのクリスチャンよりも、どの人よりも、どの指導者よりも、私は一番罪深い人間だと思っていました。だから自分を罪人の頭だと思いました。だからあなた方は罪許されたとしても、私の罪は許されることはないと思っても仕方がない人間でした。この中にもきっといらっしゃると思います。あなたの罪はさほどじゃないから、だからまだ若いし、そんな大したこともしてないんでしょう。だからあなたは罪許されたなんて喜んでるけれども、子供もそうです。子供もそんな大それたことはしてないから、罪許されたと確信を持てるんだと思うかもしれないけど、そうじゃないんです。罪の大きさじゃないんです。パウロは罪人の頭だと言いながら、なぜ私の罪は許されたと確信を持って、神が一つ、私と一つで、神が私と共にいてくださるという確信を持つことができたかというなら、それは信仰なんです。ローマ書の8章の34節を見てください。ご一緒に読んでくださいますか？罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方である、キリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださるのです。イエス・キリストの十字架の死、蘇り、そして今取りなしていてくださる御座の右で、その事実が私の罪を、の許しを確信することができる唯一の希望なんです。あなたの行いではない、私の行いではない、私が何をしたからではない、何を知っているからではない、どういう立場にあるからでもない、たった一つ、罪の許しの確信はどこから来ますか？それは、私のために死んで蘇ってくださったイエス・キリストの十字架、今も神の右で取りなしていてくださるお方によって、私は、あなたは罪人だと私を責める人はこの世界に一人もいないということです。本当にこれを間違えないでいただきたい。一人も、いえ、自分自身でさえ自分の罪を責めることはできないんです。なぜならば、私が立派だからではない。私が何をしたからではない。イエス様が私のために十字架にかかり死んで蘇ってくださって、今も取りなしてくださるからなんです。誰か、あなたの罪を責める人がいたら、イエス様のところに言いつけに行ってください。イエス様、あの人は、私のことを悪口言うんです。あの人が私を罪人だって言うんです。そうですかって言って、いや、違う。お前は私があなたの罪のために十字架にかかったから、もう罪は遠の昔に完全に許されている。あなたを責める人はこの世界に、歴史に一人もいない。あなた自身も責めてはならない。私はまだダメだ、まだダメだと絶対思ってはならない。その許しの信仰があるときに、神様のところにお父ちゃーんと言って懐に飛び込んでいって許しを確信することができる。そこに勝利の秘訣の第一歩があることを覚えてください。罪の許しの確信のない人は勝利の確信を得ることはできない。第二番目のことは何ですか？それは、私の人生はたとえどんなことが起ころうとも神様の完璧なご計画の中にあるということです。パウロはそれをどこで知りましたか？知ってると言ってますか？ローマの8の28。ご一緒に、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って、 召された人のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。神がすべてのことを働かせて、益としてくださるご計画のうちに、これがパウロがあらゆる苦難の中で勝利を得ることができた第二の秘訣です。先ほども申し上げたように、人生はまさかということの連続です。ということは、明日もわからぬ命だということです。明日何が起こることか、明日をコントロールできる人は一人もいません。明日は何が起こるかをみんな知りません。そういう中で人生を正しく歩もうと思うならば、勝利の人生を歩もうと思うならば、その人生は無茶苦茶な、無計画な、支離滅裂なものではない、ちゃんとした計画の中にあるんだということを知るということが、勝利の第二の秘訣です。世の中によく聞く言葉ですけど、最近、人生には乗り越えられない苦難はないという言葉、聞かれたことのある方々も多いと思います。人生には乗り越えられない苦難はない。これは聖書に似た言葉があるのをご存知ですね。手を挙げてくださいって言ったら、たくさんの人の手は上がると思いますけれども、第一コリントの十章にこういう言葉があります。これもご一緒に読んでみましょうか。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせないことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。似てますでしょ？神は耐えられることのできないような試練にあなた方を合わせることはない。さっきの言葉は何でした？あ、ここには書いてないんだ。ごめんなさい。人生には耐えることができない、乗り越えられないような苦しみはない。この二つの決定的な違い、気がつかれましたか？人生には、一般的に言われているのは、人生には乗り越えられないような苦しみはない。これが一般的に言われている。聖書は何て言ってますか？神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせることはなさいません。決定的な違いは、主語があるかないかです。一般的な表現のところには、人生には耐えることができないような試練はない。乗り越えられないような試練はない。誰がそれを保証するんですか？誰がそれに責任を持つんですか？主語がいないに主体性を持ってその、言葉を実現させてくれる人はいないんです。聖書は何て言ってますか？神は真実な方ですからと書いてあるんです。神様の主語が入ってるんです。私たちが勝利の人生を送ることができるとするならば、私たちの人生を偶然の集まりのような、次に何が起こるか分からないような、むちゃくちゃな、ひっちゃかめっちゃかな人生に振り回すような、そんな人生だったならば、それが必ず乗り越えられるという保証はどこにもない。ローマ人への手紙の8章の28節。もう一度読んでみたいと思いますが、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って、召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださる。人生は刺繍のようなもんだという人が言いました。私は刺繍やったことないんですけれども、皆さんの中には好きな方もいらっしゃると思いますけれども、刺繍、きれいな花の絵を刺繍した、あるいは風景画を刺繍した。わあ、きれいだねって言って、実にすっきりきれいにできてるね。裏ひっくり返してみてください。そういう刺繍の裏は、きれいとは程遠い、糸がぐちゃぐちゃに、縦の糸はあなた、横の糸は私とか、言ってらんないっていう感じで、もうぐちゃぐちゃ、斜めの糸はお前だ、 なんでこんなところ通したんだって言いたくなるような、ぐちゃぐちゃになりのような刺繍。でも実はひっくり返してみたら実に美しい絵が完成していた。それはめちゃくちゃに見えるけど、実はそこにちゃんとした、ただめちゃくちゃにやればおまじないのようにしていいのができるかって言ったらそうじゃない。計画がある、デザインがあるからできる。私たちの人生、時に私の人生はもうめちゃくちゃだ、ひっちゃかめっちゃかだ、どうにもならない、もう運命に振り回されているようなもんだって言いたくなる時があって、投げ出したくなるような時があるかもしれない。でもそうじゃない。神様のご計画の中でそれが許されて、神様は全てのことが働いて益となるようにしていてくださる。どんな悪が入り込んできて、どんな無謀な無茶苦茶な人が入り込んできて私の人生を狂わせようとしても、神様はそれを乗り越えた大きなご計画を持っておられて、それを全部働いて益と書いてくださるんだ。それがなければ私たちは絶望ですよ。必ず良くなるわよって言って誰がしてくれるっていうんですか、誰が保証するんですか、意味があるのよって言って誰がその意味を持ってるんですか。私たちの人生に意味を持たせ、意味を持って、目的を持って、ご計画を持ってこの地上に送り込んできてくださったのは神様じゃないですか。偶然の集まり、偶然の所産、積み重ねが必ず良くなるわよっていう希望的観測ではないんです。私たちに必要なのはそれを確実に計画を持って進めてくださっているお方、神様ご自身が必要なんです。その神様がいらっしゃるという信仰、確信があるとき、私たちはどんな苦難の中でも、どんなひっちゃかめっちゃかな、めちゃくちゃだというような人生のただ中にあっても勝利を確信できるんです。2001年の同時多発テロがアメリカで起こって、4機の飛行機が、2機はニューヨークのツインタワー、一機はワシントン DC のペンタゴンにぶつかりました。たくさんの死傷者を起こしました。日本人も犠牲者の中にいました。いろんな国の方々がおられました。でもそのうちの一機はペンシルベニアの郊外に墜落して落ちたために、犠牲になった方が最小限でとどめられました。その理由は、飛行機の中でテロリストと戦った人たちが、男性たちが数人いたからです。そのリーダー格っていうのが、働きをしたのが、トッド・ビーマーという人でした。本が出てますけれども、Let's Roll っていうタイトルの本ですけれども、さあ行こうっていう表現で、彼はその言葉を使うのが大好きな人で、いつも日常生活でも何かを始める前に、Let's Roll って言って戦った。その日も下打ち合わせをしておいて、そして交換士と、彼はその当時は今の飛行機はないですけどね、座席の前の人の座席の後ろに電話機があったんですよね。覚えてらっしゃいますか。そしてそれを取ってそーっと交換士と話していて、一緒に、その交換士もクリスチャンだったので、お祈りをして、主の祈りをし、そして詩編23編を一緒に暗唱して確かめ合って、神様の守りを信じて、たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れし、何時の終わりと共にいませばなりというお言葉を一緒に読んで、神が共におられる確信を得て、さあ行こう、レッツローと言って戦って、彼は飛行機と一緒に命を失った。その知らせがアメリカに届けられた。実はそのトッドと奥さんのリサ・ビーマー2人は、私たちと同じ当時ニュージャージーの教会に出席していました。そして2人は忠実なクリスチャンとしての一人として、ユースリーダーの奉仕をしていました。で、私のうちの娘もお世話になって、その年、それから3ヶ月前の6月頃に彼らに手紙を送って、選挙旅行に行くから支援献金をしてくれないかと、彼はお金を送ってくれました。頑張ってきなさい、祈ってるからって励ましの言葉をくれました。そのことを思い出して、うちの娘は彼が死んだってことを聞いたときに一晩中泣いてました。 リサも、奥さんのリサも当然だったと思います。何ヶ月も経ってからあるインタビューに答えて、彼女が話したことを私は忘れることができない。私は正直今でも夜寝るときに、あのトッドが残した T シャツ、汗の匂いがついまだ残っているその T シャツを顔の前に鼻の前に持ってきて、そしてそれをにむしゃぶりつくように顔をこすりつけながら彼のことを思い出しているんだ。そしてしばしばそれをしながらベッドに潜り込んで寝てしまうんだ。そんな私がもう一度来る朝、二人の男の子とお腹に一人の女の子がいたんですけれども、そのことを思いながら立ち上がることができる、前に進むことができる、その理由は何だか分かりますか？この見ている目の前にある現実が現実の全てではない。神様はもっとすごい現実を持っておられ、そして完璧なご計画を持ってこの人生を動かしていらっしゃる。偶然は一つもない。すべて神様のご計画の許しの中でこのことが行われている。これを必ず益に変えてくださることを私は知っている。だからその神様に対する神様の全的支配、完璧なご支配とご計画を知っているから、たとえ何が起こったとしても、どんな悪が、悲劇が起こったとしても、私は前に進むことができるんだ。パウロもそうでした。先ほどお読みいただいたところ、お読みしたところに、たくさんの災害が、災難が、人の悪が、人の無謀な迫害が、人殺しが、様々なことが載せられていました。その中でなお彼が潰されないで、これらの中にありてもなお私は圧倒的な勝利者だと、それを避けるんではなくて、その中にあっても、それがなくなるからではなくて、その中にあっても圧倒的な勝利者と言えたのは、これは偶然で神様の知らないところで起こっているんではない。神様の御手のただ中で起こっているんだ。そして神様はこれを必ず全てのことを愛働きて、益としてくださることを私は知っていると言える確信が彼を勝利者として立たせた。最後のことは何ですか？それは、私は神様に愛されているという確信です。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私たちを愛してくださった方、私たちを愛してくださる方、彼にとって宗教、多くの人たちにとって宗教とは何ですか？それは信じたらいいことがあるということなんです。私がネパールから来た一人の青年がと出会って話したときにこう言いました。私の国でクリスチャンであることは、クリスチャンになる前よりも社会的地位を失ったりして、かえって不幸せになることさえある。人間的に言うなら。でもなお、イエス様を信じようと思う、信じたいと思う、信じることに喜びを感じる、幸せを感じる理由は、そのイエス様と共にいることの愛の素晴らしさだ。パウロもそうでした。多くの人は、ご利益、いろんなご利益がある。多少高尚なご利益もある。マイホーム主義の。でもそのために信じてるんではない。たとえそれがパウロのように失われることがあったとしても、私は神から離れることはないって言ったんです。彼にとって宗教とは、いわゆるお勤めではなかったんです。儀式でもないし、教えを守ることでもない、主義を守ることでもない、キリスト教主義に生きることでもない、イエス・キリストとの愛の相思相愛の愛の関係だった。私のために命を捨ててくださったお方の前に、私も命をかけて愛し進んでいきます。だからパウロは何て言いましたか？ 第二コリントの5章の13から15で、ご一緒に読んでいただけますか。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。そこまでで大丈夫です。14のトップのところ、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。キリストの愛に取り囲まれている、圧倒されているということです。彼にとって信仰生活は、英語でこれをの訳に、The love of Christ, the love of Christ constrains us. あるいは love of Christ controls us. キリストの愛が私をもう支配しているんだ、圧倒しているんだという意味です。動かされているんです、キリストの愛に。捉えられているんです。こういう人を悪魔はどんなに脅かして災害や災難や、あるいは苦しみや痛みや病気や様々なもので潰そうとしても潰すことはできない。聖書は何て言ってますか？6節7節。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みのように激しいからです。その炎は火の炎、凄まじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。愛は死よりも強い。大水も消すことができない。イエス・キリストに対する愛が私たちの中に芽生え、あるならば、あるいはイエス・キリストの愛をどんなに大きいものであるか、あの十字架の愛がどんなに大きいものであるか、皆さん知ってください。パウロはあんな罪を犯した。クリスチャンを迫害し、キリストに逆らった。だから自分は当然罪人の頭であり、一番の罪人であり、そして神様が私を天からの火をもって滅ぼし尽くしてもおかしくない人物であったのに、なんでこんなに愛されるのかと思うと、イエス様の愛を思うたびに嬉しくて嬉しくて嬉しくて嬉しくてしょうがなかったんです。だからこのパウロに十字架を思い出させるたびに愛が燃え上がった、炎、愛の炎が燃え上がっていったんです。その力は何も消すことができなかった。その愛の力が彼を揺り動かして、突き動かして人生を突っ走らせたい。この愛を持った人を悪魔はどうすることもできない。苦難の中の勝利はどこから来ますか？私はキリストを通しての神の愛にを確信している。そこから来るんです。もう一度振り返ってみたいと思います。その前に、最後に、私が、もう終わらなきゃいけないですね。終わりますから。ある有名な先生の伝道説教からパクった、令和を話して終わりにします。正直に告白しておかないといけないのでですね。皆さんもきっと読まれたことがあると思います。あるクリスマスのイブの晩、イブってのは晩ですけど、イブに一人の女の子が高い高い刑務所の塀の外を小走りに息を切らして門の方に向かって走っていったって。その子の手にはしっかりと小さな小箱とメモを書いた手紙が握られていた。門営さんのところにやっと着いた時には、実は面会の時間が夕方5時か7時でしょう。もう過ぎていた。で、おじさん、お父さんがこの中にいるんだけども、これを今晩中にクリスマスイブだから、 私明日じゃ遅すぎるの、私を入れて直接お父さんに渡したいからって言って言ったけど、もう時間が過ぎてたから、そのおじさんはダメダメ、規則だからどんなに会いたくても今日はダメだよ、いやそんなことはない、入れて明日じゃ遅すぎるの、今日渡したいの、今日はクリスマスイブでしょ、お父さんにこれを渡してあげたいのって言って真剣に頼んで、いやダメだって言って、その子がもうベスを書いて泣きそうになってた時に、ちょうどそこに刑務所の所長さんが来て、そしてどうしたんだって聞いた、その主演さんが事情を話した、ああそうか、所長さんが規則だからね、お嬢ちゃんごめんね、あなたを入れてあげるわけにはいかない、お父さんに会わせるわけにいかない、でもお父さん、一つ方法がある、私はここの所長だ、私がこれ持ってって今晩中に、明日にならないうちに今晩中に必ずお父さんに渡すからね、そしてやっとその子をなんていうかな、うなずかして、そして帰らせてあげた。その晩所長さんは約束通りにそのお父さんにその手紙と箱を渡した。手紙を開きました。お父さん愛してるよ、元気、私も元気です、お母さんのことを心配してるかもしれないけれども、お母さんは出て行っちゃいました、でも私は待ってますよ、お父さんが出てくるのを。どうも死刑囚だったようです。でしかも死刑囚だけではなくて、もう手のつけれない暴れ者ならず者で、手を焼いていた刑務所でも、そのお父さんがそれを読んだ時、これが娘が言ったことの最後のことは、これが私ができる、お父さんに何でもしてあげたいけども何もできない、お金もない、これができる、私ができる、全部ですって箱を開けてみたら、何が入ってたと思います？その女の子が大事にしていた、長く伸ばしていた髪の毛の一部だったんです。それをバッサリと切って、そして箱の中に入れて、これが私です、大事にしてください。それを読んだ時、その毛を見た時に、その死刑囚は目もクシャクシャと潰して、そして髪の毛に鼻をすり寄せるようにして、そして泣き始めてきた。おえつしたんです。泣きじゃくったんです。その一晩中泣いてたそうです。朝が来ました。彼は朝明けとともに、日が昇るとともに、全く違った顔つきになったそうです。ああ私はこんなに愛されてるんだ、この子に、この子のためにも私は改心して新しい人間にならなきゃいけないと思ったんでしょう。彼は立ち上がって、その日から模範囚になった。愛は人を変えます。でも人の愛は自己中心です。人の愛は限界があります。でも神の愛は完璧です。神の愛が私たちを変えるとき、私たちは変わるんです。クリスチャン人生がなぜ強いんですか？それはパウロのように愛によって変えられた人生だからです。私の罪人である私のために、罪人の頭である私のために、死んでくださった神の愛、キリストにある神の愛を知るときに、私たちは変わり、強くなるんです。そして、すべてのことに意味と目的、デザインがある。神の御心がある、ご計画があるということを知ったときに、私たちは強くなるんです。そして、私の罪が許され、その方が私の味方として共にいてくださるということを知ったときに、私たちは強くなるんです。人生はまさかの連続です。強くなって、苦難に打ち勝つ勝利の人生を歩みたいと思います。これらのことを思い起こしながら、お祈りをして閉じたいと思います。恵みの深い父なる神様、人生はまさかの連続です。まさかあの人が、この人があんなになるとは、あんなところを通るとは、という苦難の連続があります。しかし、あなた方は世にあっては苦難がある。しかし、 恐れてはならない。私がすでに世に勝っている。おっしゃったあなたと共に歩む人生は勝利の人生です。どうぞここにおられるお一人お一人が、いえ、この能登半島でこの度大きな試練を受けた方々お一人お一人が、この愛を、この勝利の確信を、神に選ばれる人生、神に罪許される人生、神のご計画と御心の中を歩む人生の素晴らしさを知って、勝利の人生を歩み出す人々を陸族と起こしてください。すべてをあなたに委ねます。待ち望みます。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。